サンディエゴからこんにちは。元字幕翻訳家の英語コーチ塩浜直子です。この番組では映画テレビドラマ洋書を通じて英語を楽しく味わうためのヒントをお届けしています。今回は映像化されている洋書のおすすめを10冊ご紹介しますね。洋書はハードルが高いと感じている方が多いようですけれども、私がおすすめするのは映画やドラマで見て気に入った作品の原作本を読むということです。洋書はわからない言葉があっても意味を調べないで読むとか、真面目な人ほど自分で決まりを作ってしまうんですけれども、そうやって自分でねハードルを上げてしまうのはやめて、洋書に関してはもう自分をめちゃくちゃ甘やかす感覚で読んでほしいなって思うんですよね。もしその本の和訳が出ていたら、もう照らし合わせるのは超おすすめです。なんかもうそんなことしちゃダメだっていう無駄な心の縛りはなくしましょう。で、その小説を元にした映画やドラマっていうのは本当にたくさんあるんですね。なんかもう映画とかドラマですでに見て内容が分かっている本を読むっていうのは本当に楽に感じられるはずなんです。短編だったり児童書だったりするとさらに読みやすいと思います。で、楽しいと思えたらそれを続けてみてください。英語を読むことに慣れると読むスピードが必ず上がります。英語の語順とか構文に頭が慣れてくるんですね。では早速1冊目からスタートしますけれども、1冊目は怪獣たちのいるところ、現代は Where the Wild Things Are っていうんですけれども、これはモーリス・センダックという有名な絵本作家の作品です。アメリカで育つ子供なら必ず読む絵本で、これなら途中で挫折することもないと思います。お子さんへの読み聞かせにもぴったりだし、大人も童心に戻れます。これを映画化したのは、監督のスパイク・ジョーンズですね。この本のあらすじは、いたずらのお仕置きに夕食抜きで自室に閉じ込められてしまったマックスは、部屋にこもっている間にみるみる不思議な森や海が広がって、海を船で渡って怪獣たちの国に行くんですね。で、怪獣を従えて王様となったマックスはその怪獣たちと楽しいひとときを過ごすんですけれども、やがて家が恋しくなってしまって自分の部屋へ帰るという話なんですけれども、なんですごく想像力たっぷりの面白い絵本なんです。これを映画化とか映画にするっていうのがすごいなって思いました。これはすごく面白いので、お子さんと一緒に見ることができると思います。で、2冊目はゴリラのアイヴァン、現代は The One and Only Ivan っていうんですけれども、これはアイヴァンというその見せ物として飼われているゴリラの話なんですけれども、絵心があるんですね。だから絵を描けるゴリラなんです。赤ちゃんの時にアフリカのコンゴからアメリカに連れてこられて、それから27年間ずっと小さなガラス張りの檻の中で暮らしています。もう人間に飼われることに慣れて、故郷のジャングルのことを思い出すこともありません。アイヴァンは毎日ゾウのステラとか野良犬のボブとおしゃべりをして、テレビを見て絵を描く生活を送っています。で、アイヴァンが描いた絵をオーナーのマックが店で売っているんですけれども、ある時その客寄せとして赤ちゃんのゾウさんルビーが連れてこられるんですね。で、ルビーに芸を仕込もうとするオーナーを見て、アイヴァンはルビーを助け出す計画を立てるというお話なんです。この中でアイヴァンが Human Waste Words という言葉を言うんですけれども、人間は言葉を無駄遣いしているっていう言葉なんですけれども、このセリフがすごく私は心に残っています。で、3冊目のおすすめはワンダなんですけれども、これは全世界800万部突破のベストセラー小説ワンダの映画化です。私はこの映画化の数年前に原作を読んでいたんですけれども、本当に感動してオーディオブックも聞いても何度も何度も繰り返し読んでいます。映画はジュリア・ロバーツが主演です。あらすじは、遺伝子の疾患で他の人とは異なる顔で生まれてきた10歳の少年オーガスト、通称オーギーなんですね。学校へは行かずにずっと自宅学習を続けてきたんですけれども、オーギーの父親と母親は息子を外の世界に送り出そうと決めます。初めての学校生活ではいじめとか裏切りとかさまざまな困難に出会うんですけれども、オーギーは 家族の愛に支えられて立ち向かっていくという感動のストーリーです。4冊目はアウトサイダー、不良グループの若者たちの対立を描いたフランシス・フォード・コップラ監督による青春映画です。私が映画に目覚めるきっかけとなったのがこの映画で、埼玉の中学生から見たアメリカの高校生っていうのはもうびっくりするほどかっこよくてキラキラしてて大人っぽく見えたんですよね。もう透明の下敷きにこの映画のチラシを挟んで、当時あった映画雑誌のロードショーとかスクリーンで彼らの記事をドキドキしながら読んで、ね、なんて言うんでしょう、わあ、こうアメリカっていいなって憧れた気持ちを思い出します。で、長女が中学1年生にあたるセブンスグレードの時に、英語の授業、まあ彼らにしてみると英語の授業なんですけれども、この本を課題図書として読むと聞いた時は驚いちゃいましたよ。で、みんな、あ、じゃあすごく読む人いっぱいいるんだなってことで、まあ、娘よりも私が先に読んじゃったんですけどもね。この作者は16歳の時に書いた本なんですよ。で、出版当時はこれ原作者は女性なんですけれども、女性が書いたとわからないように S.E. ヒントンというイニシャルを使ったってことがベストセラーになった理由だとか、この辺でもちょっとね、男女差別があるなって感じました。で、5冊目はストーリーオブマイライフ、私の若草物語、現代はリトルウィメンです。これまで何度も映画化されているルイーザ・メイ・オルコットの名作若草物語、今回は女性監督として勢いのあるグレタ・ガーウィグ、以前も紹介したレディーバードの監督ですね。で、彼女が脚本も手掛けていて、シアーシャ・ローナンとかティモシー・シャラメ、エマ・ワトソンとか今が旬のキャストが勢ぞろいしているのも見どころの映画です。舞台は19世紀後半、南北戦争時代のアメリカです。南北戦争は英語で The Civil War というんですね。これもなんて言うんでしょうね、まあ、女性としての生き方について深く考えさせられる不朽の名作だなと思いました。で、6作品目はフライドグリーントマト。この本はですね、病気で寝込んでいた時にオーディオブックを聞いたんですごくよく覚えてるんですけれども、アメリカ南部が舞台ということで、南部なまりの声優さんがオーディオブックを読んでくれていて、すごく情景が目に浮かぶようで面白かったです。この映画のあらすじは、1920年から50年代のアラバマ州で、フライドグリーントマトを名物料理ににぎわうカフェを切り盛りする2人の女性がいたというその話を、現代のジョージア州の老人ホームで老女と中年女性が語って聞かせるという形で描く人間ドラマなんですけれども、これも以前、他のエピソードでお話ししているので、ぜひそちらを聞いてくださいね。で、7作品目がショーシャンクの空にです。モダンホラーの帝王スティーブン・キングの小説が原作です。原作と映画の内容は多少違っていますけれども、心を揺さぶられる感動の名作であることは間違いありません。この原作本には4つの短編小説が入っていて、そのうちの1話がリタ・ヘイワース&ショーシャンク・リデンプションというタイトルで書かれています。このあらすじはこういう感じですね。妻とその浮気相手を殺した罪で終身刑の判決を受けたアンディは、ショーシャンク刑務所に収容されます。調達屋のレッドは、他の囚人たちとはどこが違うアンディを気にかけるようになって、アンディも次第にレッドに心を開くようになります。二人の信頼は深まっていき、希望を抱くことは危険だというレッドに対して、アンディは最後の最後まで希望を捨てずに驚くべき方法で脱獄する。というお話です。8作品目はゴールドフィンチ、現代はザ・ゴールドフィンチですね。13歳の少年テオはニューヨークの美術館でテロリストによる爆破事件に巻き込まれて母親を亡くしてしまいます。この爆破事件では多くの犠牲者が出たものの、テオは奇跡的に生き残ります。爆破現場でも息も絶え絶えの老人に名画ザ・ゴールドフィンチを持っていけと言われたテオは、その絵をこっそりと持ち出すんです。で、テオは孤児として裕福な家庭に引き取られるんですけれども、音信不通だった父親が突然現れてラスベガスに連れて行かれてしまいます。テオはその絵有名な絵を盗んだという罪悪感を持ち続けながら成長していくんですけれども、 ラスベガスでは親友と呼べる人に出会います。でこの失われた名画をめぐってのトラブルに巻き込まれてしまうんですけれども、これもなかなかねいい映画なんで、原作がすごく長いんですよ。でピューリッツァー文学賞を受賞しているいい作品なんですけれども、とにかく長いので、これをよくこの2時間ちょっとに凝縮したなっていうのがまず驚きで、だからそのすごく長くて圧倒されちゃうんで、まずは映画を見て内容を頭に入れてから読んだりオーディオブックで聞いたりするとすごく楽しめると思います。で9作品目がビッグリトルライズ、これは映画じゃなくて、ドラマ化されています。北カリフォルニアの、高級住宅街が舞台で、小学校の資金集めのイベントで誰かが死んだというシーンから始まるんです。誰が死んだの、事故なの、殺人なのって、このアメリカでもベストセラーになったミステリー小説のドラマ化なんです。家庭内暴力もあり、不倫あり、いじめありと内容はかなりシリアス。でも豪華な女優陣、ニコール・キッドマン、リース・ウィザースプーン、いろいろすごく豪華なんですけれども、そのバトルが見応えたっぷりなんですね。でみんなその小学校1年生の子供を持つ母親たちのドラマなので、子育てに使える英語のフレーズがたくさん出てくるのも勉強になります。で最後10作品目がリトルファイヤー、彼女たちの秘密です。舞台は1990年代オハイオ州クリーブランド市の郊外にあるシェイカーハイツという高級住宅街が舞台になっています。リチャードソンファミリーの豪邸が焼け落ちるところから話が始まって、リチャードソン夫妻には10代の子供が4人、母親のイリーナは所有しているアパートを恵まれない人に安く貸すことを社会貢献だと考えています。そのアパートに入居することになったのがアーティストでシングルマザーのミアと娘のパールです。ミアは一つの場所に落ち着かず、各地を転々しながらシングルマザーとして娘を育ててきました。この2つの家族が関わるにつれて、さまざまな軋轢が生じて、思いもよらぬエンディングに向かっていきます。人種の違い、貧富の差、価値観の違い、家族親子の関係とか、さまざまな要素が絡み合って、最後まで目が離せないドラマです。こう今までちょっと10冊とか10作品ご紹介しましたけれども、この内容を理解しているってことを前提とするならば、日本でベストセラーになっている本の英語版を読むという手もあります。その自分にとって身近で、自分にとってすごく興味が持てる内容を選ぶといいですよね。例えばアメリカでもすっかり有名な収納のカリスマこんまりさんのときめき収納術でしたっけ、これが The Life Changing Magic of Tidy Upタイディングバーアップというので、英語でもベストセラーになってますね。であと私が好きなのがですね、フランス人は10着しか服を持たないという放題で日本でもベストセラーになった本、この現代は Lessons from Madame Chic っていうんですけれども、これはアメリカ人の著者であるジェニファーさんがパリの家庭にホームステイした時の経験を書いたエッセイなんです。ファッションだけでなく、フランスとアメリカの習慣とか生活スタイルの違いが分かりやすい英語で書かれています。特に面白かったのが体温計のエピソードなんですけれども、アメリカ人は体温計をベロの、口の中のベロの下に入れて測るんですけれども、フランス人はお尻の穴で測るんですって、これ本当かなと思うんですけど、熱を出した著者がね、体温計をポンと口に入れた時のマダムの顔、びっくりしちゃいますよね。こういう異文化における笑い話って本当に面白くて私大好きなんですけれども、ね、ぜひおすすめです。で要書を読むのが楽しくなってきたら、ぜひそれを習慣にして、ね、続けてほしいなと思うんですよね。でどんな本を読めばいいかわからないかっていう方は、そのムービーズベースドオンブックスとかそういう検索も文章で引くといろいろ出てくるので、それで見つけるのもありだし、私がいつも使ってるのは洋書ファンクラブ というあのブログなんですけれども、あのこれは映画とかドラマの原作と関係なく、とにかく面白い要所をあのボストン在住の要所レビュアー渡辺ゆかりさんがあの紹介してくれているブログなんですけれども、ジャンル別レベル別でも検索できるので、あのきっと読みたい一冊が見つかるはずなんで、あのぜひご覧ください。でですね、あの 映像化された作品をあのね読むっていう時にはもうそのキャストが決まっちゃってますよね。あ、この人物は誰々が演じたっていうことでもう決まってるんですけれども、逆にもう映画化される前に面白いなと思った要所を読んだ時に妄想キャスティングをやるのも楽しいんですよね。このその面白い本を読みながら、この人は私がキャスティングディレクターだったら誰をキャスティングするとかね、この役はケイト・ブランシェットがぴったりだとか、この役はトム・ハンクスにやってもらうとか、そういうことを頭の中で妄想するんですよ。それがもう私は結構楽しくてたまらないんですけれども、そういう楽しみ方もあります。今回の放送はいかがでしたか？何か読みたいなと思える本があったでしょうか？楽しんでいただけたら嬉しいです。最後まで聞いてくださってありがとうございました。 Have a wonderful day!